電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、近江福音自由教会です。近江福音自由教会は、2015年の3月、新しい会堂となりました。滋賀県大津市唐崎にあり、JR 湖西線唐崎駅から琵琶湖に向かって歩いて5分のところにあります。1986年に京都福音自由教会の開拓伝道によって生み出され、神様の恵みにより一歩一歩成長させていただき、今日に至っています。毎週日曜日、午前10時45分から礼拝をしており、小さな子供から年配者まで、様々な年代の人が一緒に参加しています。教会学校、中高生会、青年会、壮年会、婦人会、熟年社会など、各世代に応じた集いや活動をしています。その他、エアロビクス、卓球、太極拳、英会話、カフェなど、様々な趣味の教室も楽しく行っています。音楽活動にも力を入れており、聖歌隊、ゴスペルバンドもあります。教会の電話番号は、077-579-3308 077-579-3308 です。住所は大津市唐崎 1-30-5 です。詳しくは近江福音自由教会のホームページをご覧ください。皆様のお越しをお待ちしています。日本福音自由教会協議会、近江福音自由教会をご紹介いたしました。それではこの教会の浜岡正俊牧師の聖書の話、圧倒的な勝利者、お聞きください。
私たちは自分が元気な時には何でも努力して、自分が頑張りさえすれば道は開けてくるんだと思ったり、自分を信じて自分の力でどんな困難も乗り越えていけるんだと思っているかもしれません。しかしながら、いくら頑張っても自分の力ではどうにもならない大きな壁にぶつかることがあります。例えば、重い病気になってしまい、もう治療の手立てがなくて死を強く意識させられてしまうようなことが起こるかもしれません。そのような時に初めてお手上げの状態となり、はたと自分の人生の意味や死の問題を真剣に意識させられることになるのではないでしょうか。私たちの教会のメンバーのお父さんは大学の名誉教授であり、仕事一筋に生きてこられ、たくさんの優れた著作を書かれ、素晴らしい業績を残された方です。しかし、その方が高齢になられ、病気になられて、体力が低下していったときに、自分がもうすぐ死ななければならないのだということを自覚されるようになりました。旧家のご長男であられ、伝統や慣習を大切に守られる責任感の人一倍強いお方でした。他方、この方は若い頃に新約聖書を読んでおられました。また宣教師との交流もありました。そして教会のメンバーである娘さんが月に1回定期的に家庭集会を開き、聖書を学ぶ時間を持っていますが、ある時お父さんがお茶の時間に顔を出してくださったこともありました。 そしていよいよ自分の死がそう遠くないと思われた時に、娘さんご夫妻がイエス様の十字架を信じる信仰によって死んだ後も滅びない永遠の命の約束をもらっているけれど、お父さんの魂は死後にどこへ行くのかなと言うと、お父さんはお前らと同じところへ行きたい、それにはどうしたらよいのやと聞かれました。その翌日に私たち夫婦が病室におられるお父さんを訪問して、こんにちは、牧師の浜岡ですと挨拶しますと、お父さんの方から口を開いて、先生、私はもうこの先長くないと思います、ですから私はキリスト教の信者になりたいんですと言われました。それを聞いて私はクリスチャンになりたいんですねと確認しました。するとそうですとはっきりと答えられました。その後聖書の中心的な教えを説明させていただきました。私たちは天地万物の創造主である神の前に罪人であること、でもその罪を許すために救い主イエス・キリストが私たちに代わって十字架にかかり復活してくださったことにより、イエス様を救い主として信じるならば罪が許されて永遠の命が与えられることを御言葉を読み一緒にお祈りしました。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに弱愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節。このことを信じますかと尋ねると、大きな声で信じますと言われ、一緒にお祈りした後アーメンと言われました。このようにして明確に信仰を確認することができましたので、次の日に病床洗礼を行うことになり、教会の人たちと一緒に訪問して洗礼式を行いました。その時に主我を愛すを歌いました。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。お父さんも一緒に唱和して歌ってくださいました。そして子供のような素直な心で一心に神様に信頼し御言葉を信じておられる姿を見て、私たちの方がとても励まされました。私たち人間の力では越えられない壁も、神様はそれを越えさせてくださり、罪と死に対しても素晴らしい救いと勝利を与えてくださいます。聖書の言葉、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ローマ人への手紙8章37から39節。
続いて同じ近江福音自由教会の信徒、滝川水野さんの信仰体験談、神の備えられた人生、お聞きください。
天の下では何事にも定まった時があり、すべての営みには時がある。伝道者の書3章を覚えて、私の人生に神様からの恵みを探します。私は赤ん坊の頃から大変な人見知りで、物心つく頃には立派な人嫌いでした。何も話さない私を母はよく、毒にも薬にもならないと言っていました。 学校生活の記憶はほぼないくらい集団で過ごすことに疲れていました。高校卒業後、転職してからも生きる意味が分からず、3度転職してもなぜか虚しく、24歳の時に会社勤めは辞めてしまいました。それからは流れに身を任せて生きていましたが、いつも楽はさせてもらえません。自分の意思とは関係なく困難な方にばかり転がり、落ち着きそうになると急に転機がやってきます。結婚も流れで入籍だけしました。二人の息子を授かり、唐崎にやってきて10年目に教会に導かれました。教会に通うようになって、やっと唐崎という場所に落ち着けた気がしました。聖書との出会いは7年前、私が40歳の時、とある子育てセミナーで年配の男性が、聖書はとても参考になると話されていました。聖書とは全く縁のない私でしたが、その時聖書の中のお話なのに神様の存在が全くないのが不思議でした。無性に自分で聖書を読みたいと思いました。私は聖書の虜になりました。時代も生活様式も違うのに、聖書はすべてが真実だと信じて疑わず、御言葉一つ一つが染み入ります。心に直接落ちてくる言葉もあります。イエス様に会って私たちは罪許されると知り、涙があふれ出て仕方ありませんでした。聖書に出会い間もなくして、家庭内の隠されていた問題が次々に出てきました。それからどんどん悪くなる一方でした。聖書から何が本当に大切かを教わったばかりだったので、慌てることはありません。試されているのなら幸いとも思えました。しかし心の奥の方では、人を裁く自分がいます。少しのことでイライラします。そしてそんな自分に情けなさでいっぱいになります。そうやって神様は醜く弱く愚かな私を見せてくださいます。聖書に清さを学び、聖書の厳しさに落ち込み、聖書に励まされ、聖書に喜びを見つけて毎日過ごしていました。上手にお祈りができなくても神様は知っていてくださるので、安心して祈っていました。そして祈りは聞かれるのです。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。第一ヨハネ5章14節、私には聖書を通して神様だけがそばにいてくださって、見ていてくださる唯一の方でした。そして私が生まれる前から今までの人生すべてを備えていてくださったのだと知りました。あなたの目には胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、詩編139編16節、確かにその時その時私に役目を与えてくださって、成長させてくださった、私の生きてきた中でのすべての選び、すべての経験が神様の導きであり恵みであったのだと確信しています。もう神様から十分に与えられていたのです。そしてどんな時でも聖書を通して必要な御言葉をくださいます。今は二人の息子と教会に導かれ、自分が罪人であると改めて認め、 イエス様の十字架と復活を信じ、救い主として受け入れていることを告白できる幸いに感謝しかありません。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ローマ書8章38節39節。この御言葉に喜び感謝して、まだまだ訓練中の中ではありますが、神様に期待して全てを委ねて、ただただ信じて歩みます。